皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りしますエスペラントって何の時間がやってまいりました。今日の出演は京都エスペラント会の野田純子、
相川節子
でお送りいたします。今日はエスペラントはなぜ優しいのかという副題で2回目になりますけども、相川さんに先日の続きをお話ししていただきます。どうぞお願いします。
はい、ではよろしくお願いします。エスペラントが優しい理由、難しくなくて学びやすいという意味の優しいですけれども、1月11日の放送でエスペラントが優しい理由を少しお話ししました。エスペラントは単語を覚える苦労がなるべく少ないように工夫されています。例えば大きいという意味の単語はグランダです。小さいという意味の単語はマルグランダと言います。長いという意味の単語はロンガです。短いと言いたかったらマルロンガと言えばいいんです。マルがつくとまるで反対になる、こういうお話を先日いたしました。それから書いてある通りに発音するというお話もしましたね。例えば英語の辞書でしたら、どの単語にも発音記号が添えられています。でもエスペラントの辞書には発音記号がありません。書いてある通りに発音するので発音記号の必要がないんです。それからアクセントの位置も決まっています。エスペラントの単語は必ず後ろから2番目の音節にアクセントがあります。もっと分かりやすく言うと、後ろから2番目の母音がある位置に位置を強く発音します。と例えばトマト、野菜のトマトですが、エスペラントでもトマトと言いますが、音節の数はトマトと3つです。後ろから2番目の母音の位置はマのところにあるので、トマトとマを強く発音します。もっと長い単語を紹介しましょう。図書館はビブリオテーコと言います。音節の数はビブリオテーコと5つです。アクセントは後ろから2番目の母音の音節、つまり母音の位置に置きますので、ビブリオテーコとなります。単語の長さは関係ありません。後ろから2番目の母音があるところを強く発音するという規則は、実はスペイン語やイタリア語と同じなんですね。でもスペイン語やイタリア語だったら例外の単語がいくつもあるので、それを覚えなければいけない。でもエスペラントの規則には例外が全くありません。例外といえば、皆さん学校で英語を習った時、不規則動詞を覚えるのに苦労されませんでしたか？
本当に苦労しましたね。
そうですよね。日常的に使う大事な単語ほど不規則なんですし、でもエスペラントの動詞にはもちろん不規則変化はありません。例えば聞く、音楽を聞くとかいう時の聞くはアウダスと言います。アウダスは現在形で、過去形はアウディスです。見るという単語は現在形がビーダス、過去形はビーディスです。建物を建てるという動詞はコンストルアスで、建てたという過去形はコンストルイスと言います。動詞の現在形は必ず何とかアスで終わります。過去形は必ず何とかイスで終わるんです。それから未来形もあります。アウダスが現在形、アウディスが過去形、未来形はアウドスと言います。
これがオスですね。
はい、そうなんです。これが英語だったら未来を表すのにシャルとかウィルとかいろいろ助動詞を持ってきていろいろ考えなくちゃいけませんが、エスペラントは単にオカリを押すというだけで非常にすっきりしています。それから今日の放送の初めに丸をつけると反対ということを申し上げました。これは動詞にも当てはまります。先ほど言いましたコンストルアス、建物を建てるという意味ですが、これその反対の取り壊すはマルコンストルアスと言います。エスペラントが優しい理由はまだ他にもあるのですが、時間がないのでまたの機会にお話しします。
はい、相川さんありがとうございました。京都エスペラント会は毎週水曜日の2時から4時までと7時から9時まで集まりを持っています。場所は 下行区西野東院五条上がるのエスペラント会館です。お気軽に遊びに来てください。また4月の8日から7回にわたり毎週土曜日10時からエスペラント初級講座を始めます。初回は無料です。どうぞいらしてください。この放送はネットでも聞くことができます。ラジオカフェ FM79.7 で検索していただいて文化伝統の校で見たり聞いたりしていただけます。今日は本当にありがとうございました。 This Levido.
This Levido.